皆さんこんばんは、火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティの中野保です。このラジオカフェシンクタンクジャーナルは世界の中の京都を見つめて、そして京都から、世界にですねいろんなビジョン思いを発信したいという番組です。この番組は株式会社 AICJ のご協力でお送りいたします。今日は京都芸術造形芸術大学の客員教授をされております小野陽太郎先生にスタジオに来てもらっております。先生どうもありがとうございます。
よろしくお願いします。
は
い、
小野先生はこの方はですね京の名工、特に造園師あるいはガーデナーあるいはランドスケープアーキテクトとしてですねものすごく注目されている先生であります。私もワシントンのど真ん中で5年住んだんですけれども、ワシントンの真ん中にナショナルジオグラフィックマガジンという、世界的に有名な月出る本でしょうかね、そうですね、本がありまして、そこの本部に、その庭をワシントンの真ん中のナショナルジオグラフィックマガジンの庭を一部設計されて、そして、ワシントン、アメリカ政府の方からご招待されてですね、そこで講演されたという先生です。どうも先生。はい。今日はですね、日本人が本来持ってる自然観と、日本の庭園についていろいろとお話をお伺いしたいと思います。はい、先生がですね、ワシントンにご招待、された、その、どういう経緯でですね、でご招待されたんでしょうか。
ワシントンは2007年に行きましたんです。その2年前に、2005年ですね、フランスで宮本武蔵の宇宙館という講演をしました。
はい、
で、そんなことをいろんな人が聞いたりしてる間に、ワシントンの桜祭り協会になりましてね、
はい、
それ日本から桜を植えられてもう100年近いんですよね。
尾崎幸雄東京市長がワシントンに、ね、初め寄付されたんですね。
でその年々と 100周年に向かって大きなイベントが、ね、桜の時期にあるんです。
はい、
でその時に桜祭り協会が最初、桜の公演を頼まれましたんでね、
はい、
で私は古武道という日本の古来の古い武道をやっております。
はいはい、
で花は桜、人は武士、
うん、
で長年不節に耐えたその桜が一陣の風に散っていくように、うん、日本の物の心を話してほしいということで、うん、分かりましたって言ってる間に、ナショナルジオグラフィックミュージアムのそのが協賛で、はい、その中にそういうそんなあなたが古武道と庭をやってるっていうのは非常に、珍しいんだと、
うん、
だからその武道の心というものでもってそれを造園的に表現してくれないか、
うん、
で建物の中に玄関の入ったところのサナタリウム何ですかね、プラネタリウムっていうのがあるんで、そこの上から見える、うん、そこへの空間を一番いいところですね、そこを与えるから、うん、なんか作れということになって急遽ね公演をそのテーマを取りやめて
されて、その公演にあったような公演を作ってくれという、
それじゃあその私がやってる古武道の中で、うん、日本人が誰でも知ってる宮本武蔵の剣の心、
うん、
それを表現しましょうと、
うん、
で大体こんなことであります。それはその、宮本武蔵が書いてる
五輪書でしょ、
五輪書
ワシントンでも本屋で五輪書のこう英訳ずらっと並んでるんですね。もう何年間前に僕驚いたんですけども、ワシントンでこれほど五輪書宮本武蔵が有名と思わなかったんです。日本では、
割
と二刀流なぞの武士道が有名ですけども、ワシントンでは武蔵の五輪書がすごくやっぱり注目、
武士道のね二刀流なぞの武士道も知ってる、短時間の人みんな読んでますけどね、うんうん、ファイブリングスの五輪の書っていうのは ね、みんな知ってるんですよ、
うん、
でそれですから、いや非常にありがたかったですね、でその中はその武蔵のその漢詩の中で寒流を突き帯びて住むこと鏡のごとしっ 冷たい水の流れがね、
うん、
夜の流れがそこにお月さんが映ってる。そのお月さん映ってる水はもう鏡のごとく澄み切ってそこに映ってるお月さん、
うん、
そのお月さんは目に見えないものが映る。見えないものを悟りて知るというのは武蔵の剣ですから、
はあ、
でそのお月さんをテーマにしてね、でその作るわけです。でそれを日本庭園に表現しなきゃならない、
はあ、
でたくさん木をやる 石と砂と一本の松なんです。で一本の木だけ松をワシントンの植木屋さんに行きましてね、探してくるんです
。あ、いい松ありましたか？
ないんですよ。
ないんですか？
クリスマスマスツリーみたいな、
こん
な
の。ああ、それは大変ですね。
一本で、一本でしか植えないのかって聞かれたの。一本です。一本でいいです。い
や、武蔵は二刀流ですよね。
一本植えたらいいんです。で、その、日本の庭園というのは、日本のアメリカの人たちは、日本のこと詳しい人は、日本庭園は自然のままだと。
うん、
自然の川やね、ああいう谷川行って、うん、そういって石をこう組んでいく、
はい、
これが日本の庭師だと思ってるらしくって、私はその自然を模倣し自然をそこに再現するっていうのはまだ庭師としては中級であると。
まだ中級なんですか？
中級、うん、上級であるということは自然の中から象徴的なものを捉えて、
うん、
それをシンプルに自分なりにはね抽象的に表現するんだ。
それは先ほど言われたこう月とかですか？ それを
だから
表現されている
ということ。祭りは一本でいい、生きているものは一本でいい、
うん、
これが生を表現する。だからそういう象徴化して一本の木で表現する。
僕もやったんです。世界をこう回って、まあ、ウィーンにも住んだんですけどね、アフリカにもこう住んだり、まあ、世界中にできましたけれども、まあ、西洋の考え方と、まあ、東洋の考え方を一言で表現すると、西洋は自然を征服しようと思うと。で東洋、特に日本人は征服、自然と調和しようと思うと。で先生のお考えというのは多分その日本人が持って自然と一体になって調和しようっていう、うん、その考えを庭っていう非常に限られた空間の中で、松一本とかできる限りシンプルなもの、自然の材料、まあ、材料というか自然のものを使いながら、うん、そしてまた最も高度な、宇宙観、
ね、
庭の限られた空間の中で宇宙観あるいは世界観をこう表現されるというような、
そうですね、
そういうことですね。
で、ですからね、余白の意味っていうものをね、西洋の人に教えるのは非常に難しいんです。で、そのフランスで講演した時に宮本武蔵の古木明月の図って言いましてね、
うん、
モズがね枯れ木に止まって、
うん、
る図があるんです。何もないです。バックは何もない余白なんですよ。それをその絵を掛け軸をね、持ってきました、
うん、
でそれは武蔵のその絵をのコピーですけどね、復刻版を持っていたんですけども、この何も書いてないのはフランスの人たちはね、これはデッサンかまだ未完成だと言うんです。
あ、
で何も書かれてない、そこ全部絵で埋め尽くすのが絵だと思ってる、
うん、
これで完成かって聞かれたの、
うん、
これ完成だ、
うん、
何も書いてない、
まあ、向こう何て言われました？手抜いてるって言われませんでした？
で向こうはね未完成だと思ったの、
うん、
でこれはデッサンだろうって、いやこれは有名な日本のその国宝なんだよって言うたわけです、
うん、
そしたらびっくりしましてね。でこの何も書いてない余白の中にある意味、これを余白がこの宇宙空を表すんだということを言うんですけどね、
うん、
なかなか理解しがたい。
そういう時にどういうふうに理解、そのフランス語と、まあ、
それは通訳を
通してですけど、
その時の通訳は立派な仏教学者でね、
は
あ、私が
なかなか通訳できないですね、
そういう私が言うことをその日本の仏教に詳しいその人がね、
うん、
通訳してくれたんで、まあ、非常に良かったでしょうね。だからいろんなところ評判になって、でそれをこれはね西洋の人やにはこういう日本の人の宇宙自然観とかそういうものが理解さすことができるんじゃないかと思ったんですね。
特に、まあ、このラジオカフェにも京都ジャーナルの編集長の、アイナーセンさんですかね、はい、先生と初めて明神寺でお会いした時、ね、まあ、京都ジャーナルの、まあ、定期的な会合を開催された時にお会いした先生なんですけど、その先生も まあ、京都20年以上住んでおられる方ですけれども、外国人で京都に長く住んでる人というのは日本の文化というのはものすごくよく分かっておられて、多分パリでもワシントンでも そこにいる人は日本のこう自然観、宇宙観に対してものすごく憧れてて、その分野すごく勉強される方がおられて、むしろ日本にずっと まあ、いる日本人よりか外にから見た日本の良さをすごく理解されている人の言っていることをもっともっとこう吸収していく必要が私はあると思うんですけどね。
やっぱりね、その表現、自分の持っているその考えというかね、思想を表現、造形的に表現する、だからそこ大事なんですけどね。フランスはね、こう物が壊れていくっていうか、フランスは地震がない国なんですよ、うん、で私は日本人は、日本というのは必ず何十年一回大きな地震がある、うん、毎年台風が来て、うん、もう木が倒れたりね、うん、いろんな人が死んだりすると、うん、でこれが繰り返されてきて四季が巡り、うん、亡くなったものからまた再生されていく、うん、これが日本人の自然観だというんですけども、向こうはね、もうそのルイ何世の建物があって、うん、ナポレオンまでずっと同じところにお城残ってるんですね、うん、フォンテンブローなんかそうなんです。
地震とかないからですね、
地震がないから、うん、だからね、その物がなくなりまた再生していくという
日本の
自然観、
日本の自然観例えば台風とかいろんなものをですね、非常にこうポジティブに、自然災害をポジティブにこう日本人は思ってる、これは日本の自然観だと思うんですね。例えば台風が発生した後、プランクトン、海プランクトンがですね、海面に上昇して、そこに大きな漁場が生まれたり、あるいは去年北海道で、洞爺湖サミットで開催された、洞爺湖っていうのは数年前までほとんど魚がいない状況だったのに、火山の、まあ、関係で急に魚が増えたと、うん、ということは自然っていうのはものすごく自然に都合のいい真実、不都合な真実じゃなくって、地震とか台風というのはものすごく地球のリズムにとってプラスの作用をしているというような見方を日本人は持ってると思うんですね。で、西洋の人間はそういう考え方はなかなか持ってないんです。
そうですね。
だから今地球をこう我々とね、例えば釈迦とか、まあキリスト、あるいはマハメット、まあ、例えばソクラテス、ね、そういうプラトンにしてみても、その時代の人間というのは星とか月を地球から見ることができましたけれども、現在の我々と彼らの違いは、先人の偉大な先人の違いは、我々は地球というこの美しい、限りなく美しい青い地球を宇宙からリアルタイムで見ることができるの、今スペシャルとの、あれで。で、地球っていう全体を丸ごとこう見られる。そして、地球のために、我々は何ができるかという、これ、本当にごく最近こういうことができるようになったと。で、日本の先生がやっておられる、こう、なんか庭、宇宙観を限られた空間の中、庭という空間の中で表現されるという考え方と、地球を全体を見つめながら、いろんな構想を練っていくというのと、なんかすごく直結するように思うんですね。
そうね、うん、それでね、まだ宮本武蔵の話に戻りますけどね、はい、宮本武蔵が今から400年前に、はい、地球ね、健康をって言ってますよね、はい、健康をそのまま庭と見るときは、はい、我は天地の外にこそ住め、だから地球をそのまま見ようと見ようと思ったら、うん、天地の外、宇宙に住んでみなさい。あ、
それはもうまさにそうですか。
400年も前に、
うん、それ言ってるんです
か。宇宙に行ったことない、月にも行ったことないことを知りながら、武蔵は自分の中でその宇宙から見た庭、
武蔵がね、その、まあ、想像した描いた地球というのは、うん、彼は地球を見たことないですよ、もちろん、うん、見えないから、うん、どのように一つの月のような星と見たんでしょうかね。
あ、やっぱり
雲の、もっとやっぱり青い、こう青い星というのはありえないですね。何億光年ずっと宇宙をさまよって、地球ほど美しい、星に遭遇する確率は非常に低い、奇跡的、まあ、いわゆるありがたい、あるはずがないことが今は思って、そのあるはずがない惑星に我々が住んでるということ自体がありがたいことっていうふうな、
そうですね、
ことを言えると思いますけど、
武蔵は どういうような、その武蔵が作った庭なんか姫路の方にね残った証なんか残ってますけども、うん、やっぱりそれは綺麗にそのままではないでしょうけども、武蔵が その宇宙的なものから地球を見たほどのじゃなくて、うん、数千メーターぐらいから見た時にの地球というよりも、まあ、その土地ですね、地上、うん、その世界から想像したんですよ、うん、で武蔵はね、あのないあるものから見てないところを悟れ、うん、そういうの。だからそのなきところ、ないものを、見えないものを悟るということが人間の心の働き、うん、それがその自分の心の鏡に映る、うん、
それが400年後の今日、うん、武蔵のその五輪書に書かれた、うん、そういう、宇宙観が今ワシントンで注目されていること。今日は京都造形芸術大学の客員教授であります小野陽太郎先生にスタジオに来ていただきまして、それで武蔵とか あるいはこう宇宙館とか、庭園のことについてお伺いしております。いつものようにここでハワイの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェ、シンクタンクジャーナル中野保です。この番組は株式会社 AICJ の、ご協力でお送りしております。京都から、こう京都の思いを世界に発信しようという番組でございます。今日は京都造形芸術大学客員教授の小野陽太郎先生にスタジオに来てもらっております。もちろん京都の方が今ライブで、この放送を聞かれてると思うんですけども、同時にインターネットで、世界ワシントンにこうおられる方も、パリにおられる方も、まあ、先生の講演聞かれた方も、すべて先生のこの、京都の思いをですね、この声を聞いていただきたいと思って今放送しております。前半は日本の人が持っている自然観、あるいはにはそれいかに宮本武蔵の、五輪書の心でこう表現するかというようなお話をお伺いしたんですけれども、小野先生の代表的な庭の作品というのは、先ほど沖縄のシェラトンの庭とか、ワシントンのナショナルジオグラフィックマガジンの庭ですね、小さい庭とか、奈良の有名な、世界遺産の
岩合院ですね、
いろんな、他にもいろんな庭作っておられるんでしょうかね。
まあ、私はね、大きな庭よりも小さな庭、うん、それを寸庭と、一寸の庭、
はい、
寸の庭、それを言った龍安寺の石庭を、先祖はこしらえたと言っている庭師、上重って言うんですけどね、その人が、佐野丹斎という人が私の先生のお父さんになります。だから孫弟子なんですけどね、私は、その丹斎という人を先生だと思ってるんですけど、その人は今から50年前に、戦後日本が戦争で負けて、それからニューヨークの近代美術館に日本の庭を作りに行くんです、うん、当時東京芸大の、吉村純三先生が建築し、はい、庭は佐野丹斎がするんです、
はい、
でその外国の美術館で庭をしたということは丹斎にとって非常に誇りだったんでしょうね、はい、で丹斎は一寸の中にもその広い表現ができるんだ、宇宙の表現、その日それを言って、亡くなってしまうんですね、でその中に、だから結局思想の表現が造形となるんだから、庭を作っても思想を持たないとダメだ、哲学ですよね。
よくこう哲学とかは、うん、本になったり、例えば更新してみても儒教のたり、あるいはプラトン、ソクラテスもですね、こう文章として残ってても、うん、庭とかそういう実際その施工するもので残ってるのは非常に少ないと思うんです、うん、先生先ほどちょっと打ち合わせの時にちょっとで非常に私は面白いなと思ったのは、アメリカでこう庭を作る場合、プランニングする人と施工する人と別であると、だけど先生の場合は日本 そのガーデナーの造園師の場合は自分で宇宙観を持って庭でプランニングをして、実際全部で施工も全部、うん、自分でこう行われる、なんか匠っていう言葉があるとしますと、まさに日本独特の匠だから全てがこうできるように、うんうん、思うんですけども、
日本の場合は大工にしろ、庭師にしろ設計施工するんですね、
うん、
だから西洋のアメリカの人なんかは、お前はデザインだけじゃないんだよかって言われるの、うん、いやデザインと作るということを一緒にやるのが庭の我々の庭師という職業なんだ、うんうん、やっぱりそれはねすごいんでしょうね、うん、もう小さいも作れるんだ、
うん、
でそこのところがね、もう私が作ってるとみんな見に来ましたよ。で砂の上に私がそーっとこう線を書いて、そこへ、石を並べたりね、つくばいを据えたりするわけですけどね、それをまあみんなが見てて、だんだん完成していくとね、やっぱりどういうんですか、私の手握ってね、すごいすごいって言うんで、すごいし、
先生の高峰のお家にお伺いしたんですけど、それも、このラジオカフェに出ていたウクライナの、大学教授、特に日本の芸術を研究されている、先生が京都にいらっしゃって、で偶然その先生、その先生の弟子みたい、日本人が十何年かけてウクライナで博士号を取った、大脇さんという女性がいて、でそのお父さんと知り合い でその関係でたまたま先生の高峰の家をお伺いしたんですけれども、先生15代目とかなんか言われました。
私は小野の高村という人がね、はい、私の山を持ってたんですけどね、
妹子のなんか
妹子の6代目
なんですよ。6代目ですか。
だからその38代目、妹子から数えると44代という、直系ではないですけども、個性の斧につながるというふうに言われて、家の伝えですけどもね、いるんですけども、その山来られた、長野さん来られた時に京都の電車が見えるでしょ。
いや京都の大文字が見えて全部僕一番入り口で驚いたのは、鳥がね、こう鳥もそれ反対にこう なんですか、芸術的にこう古い鳥居をこう置かれてて、そこになんか間になんかすごいなんか埋められたりなんかしたり、そこに古武道の道場があったり、でこの石庭、石があって、これいくらぐらいするんですかって、これ1000万ぐらいするとか言われて、これ半分冗談で言っておられるか、ほんまか、多分ほんまだと思うんですけども、もう本当に大豪邸というか、京都のあれほど見晴らしが良かった、そしてそこが、僕本当に宇宙に最も近い空間の一つかなというふうに思ったんですけど、ね、
やっぱりね、いつも見下ろしている俯瞰というかね、鳥が見るように鳥瞰ね、我々造園するときは鳥瞰図って書きます、だから上からこう下を見る、それがね、武蔵が先ほど言ったように宇宙から地球を見るような、そういう気持ち、俯瞰なんですね、ずっとこうし、それが日本庭園の極意というかね、だから豊かにして宇宙にいるような感じにその庭を作る、狭い庭でも宇宙を感じさせるような庭を作る、これが私の目指す日本庭園の極意だと思うんです。だから自然をそこに再現、自然そっくりのものを作ろうとしている次元のは日本庭
園、2ルですか、日本庭園、
いや、それは中級ぐらい、
中級
私が狙うのはその上級、
上級というのは宇宙観がその
あたり、だから自然を再現したり自然を作るんじゃなくて、自然の中の象徴的なものを捉えて、それをシンプルに表現する、自分の思想哲学でもって表現する、これが極意だと思うんです。
先生の思想哲学っていうのはちょっと話はいつも飛びますけれども、オバマ新大統領が就任の演説された時にワシントンで200万人のこう人が集まって、ブッシュ大統領で、非常にダメになったアメリカが、再生してるか、今すごくアメリカが新しくチェンジ、こうしようとしていると、そのオバマ大統領の、重要な政策の中に、グリーンニューディールという、政策があって、クリーンなエネルギーをこう有効に使うと、そのクリーンなエネルギーというのは実は太陽、ソーラーエネルギーであると、そしてその延長線上に地球環境問題なり、その宇宙観がものすごくオバマ大統領が描かれている、今後産業とそのソーラーエナジーもあり、あるいはクリーンなエネルギーなりを組み合わせながら宇宙観と組み合わせようと、そういうようなのがオバマ大統領のプリンシプルであるとすると、ワシントンで数年前にこう招待された先生のお考えというのは、僕ワシントンでこれからもっと日本外交なり日本の安全保障の一つの、日本人が持ってる、自然と宇宙に適合するようなこの自然観思想を庭という空間の中で表現されながら、これソフトパワープラス、今ヒラリー・クリントンが言うスマート、賢明なパワーの一環として、オバマ大統領なりその幹部にですね、先生のそのお考えを伝えられたら非常に僕は面白いと思いますね。これは冗談でなくって、 オバマ大統領の元ヒラリー・クリントンが国務長官で、その下にいる副長官というのは私の元上司ですから、ブルッキングズ研究所の。彼はそういう話は分かると思いますので、この、まあ、ラジオ放送は日本語ですけれども、英語になればですね、それも聞いていただきたいなというふうに思ったりするんですけどね。
その庭作ってワシントンで作った時なんかに、何もしてない、白砂だけ巻いて何もしてないとかあるんですね、はい、そこを私が指してね、あのこういうところに、あの西洋の人たちはこの何も植えてないところは何も植えてないと思って、そこへみんなすぐ植える、3年も経ったらみんな花をいっぱい、草花をいっぱい植えてしまう、そういう歌、これ何もないから意味がある、なのにあのそのようにここが空いてるスペースだと思っちまう、日本のそのガーデニングが流行って日本もだんだんそうなってきた、そうするとね、みんな必要なものをいろんなところのそういうものを取ってそこに植えていくから、しまいものがなくなる。
あ、
でやっぱりないということをこの分かるっていうかね、何も植えないんだ。
それは難しいことだと僕は
思う、ね、
僕は今あの世界、旅して京都に戻ってきて、自分の、まあ、小さな庭にバラも植えたい、梅も植えたい、いろんなチューリップも植えたい、もういろんなですね、そういう邪念というのそれが湧きまして、結局日本庭のような枯山水みたいなことをこう作る、まあ、境地なかなかそこに達することはできないんですよね。
やっぱりあの植えてあるところと植えてないところがあって、初めて植えてあるところのものが生きるわけなんでね、全部は空間スペースに物を植えようとするっていうのは、あのなんていうんですかね、そうしたいんですね、みんな今の傾向が。それをしない、全部取っていくって、象徴的なものをでもって、あのそれを理解するっていうか。
今日のラジオカフェシンクタンクジャーナルは、あの小野陽太郎先生にあの来ていただきまして、これは本当にレベルだから、禅宗から、まあ、こう宇宙の日本の自然観、武蔵のお話とかですね、いろんな、この先生のやっぱりこの持っておられる、実際この作られた庭あるいはその思想というのは、世界平和のために、もう聞くと地球益のために非常に世界が注目するような話ですね。先生本当にどうも今日はお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。